Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
中央 FM へようこそというゲストコーナーなんですが、今日はようこそができず、はい、ついこの間6月のそうですね16日にゾロ目派企画というね、企画ユニットのお芝居の公演が、そう10日間にわたる公演が終わったばっかりです。このゾロ目派企画というのはですよ、2月2日生まれの、ゾロ目生まれの南谷麻子と7月7日生まれの浅井星美のその2人が、立ち上げた演劇ユニット、それで、この指止まれでこのゾロ目派企画の、作品に興味を持って集まってきた人たちと一緒にお芝居を作ろうという、そういうね、企画団体なんですけれども、この共同企画者で、相棒の浅井星美さんのインタビューを今日は劇場で撮りましたのでね、お届けしたいと思います。私たちの出会いはと言いますとね、なんとすごく古いんですよ。私が、木刀社という劇団にいた頃、それはなんと1980年代なんですね。その頃に、木刀社の劇団がですよ、清水邦夫という作家が、主催していたんですけれども、その、清水邦夫の、ある年の企画の作品に弟よという坂本龍馬をテーマにした、時代劇があったんですね。それで、劇団員の人々は、おい君たち、立ち回りを練習してこいって言われて、無茶ぶりだなと思った女子はたくさんいると思うんですけれども、私は、女子の割に、体育会系だったんで、はいと言って、若駒というね、大河ドラマの、盾師として有名だった、林国城先生の、主催する若駒という道場になんと習いに行ったんですよ。1年半、まあ、2年ぐらい行ったっけな、立ち回りを。そう、そこで、たまたままだその時10代だった浅井星美嬢と出会ったというわけなんですね。はい。それで、そこでは、2人で立ち回りね、剣術やね、あとはまあ組手とかね、それから空手の型とか、そんなのをね、あとまあ武士の作法とか、そういうのをもうどんどん教えてくれるんですけれども、それを毎週水曜日の朝ね、10時から12時まで、道場で、渋谷の道場で毎週行ってたんだから、すごいなと思いますね。今じゃ考えられないな、ちょっと物臭になってるので。はい。あ、でもギターの練習はしてます。余談です。それでその、浅井星美さんとは、それからは、お互いね、現場が、仕事の現場が、全く違っていたので、それから20年は会ってませんでしたね。それが、一昨年のお正月に、その若駒の道場の先生だった人が青森に、実家の事情でね、帰ってしまったんですけれども、たまたま東京に出てくるから、じゃあ会いましょうよっていう話になって、そこで浅井星美と南谷麻子も、そう、二十何年ぶりに会ったんですよ。それで、浅井星美さんが、清水邦夫の楽屋という作品が大好きだということを知り、それで去年その楽屋を一緒にやろうという、ことで企画団体を2人で立ち上げたという長い前置きでしたが、で今年も清水邦夫の作品を、下北沢の劇小劇場というところ、劇地下リバティ、劇地下リバティというところで上演したんですが、はい、その、今年の企画の感想をまず浅井星美さんにインタビューしましたので、お待たせしました。ちょっと聞いてください。今回もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ゾロ目派企画ね。
はい。ありがとうございます。
ね、2回目ですけどね。はい。
毎回お勉強させていただきました。ありがとうございます。
ああ。そっか。楽屋の時はね、結構絡む役だったから、すごい毎日稽古大変でしたよね。
すごい楽しかったですね。今回絡んでるのに絡んでない
本当ですね。演出があまりに奇抜すぎてっていうか、すごい、あれを消化するのに結構時間かかりましたよ。
いや、私まだ消化してないかもしれません。
そっか、日々じゃ進歩し続けてる、
うん、もう日々芝居するよりも周りの人の動きに合わせるかどうか、
例えばなんか演出なんかをね受けて、富澤さんの演出をね、どんな、私なんか本当にあもうびっくりしてるばっかりなので、そうどうで、あのほら昔、
はい
ね、
はい、
富澤さんとね話せば長い付き合いが
そうなん
あるそうなので、
はい、もう、うん、あの10代の出会った頃にこうバックしましたね、もう、うん、
あそうそう、
ああもう当然ずっとダメ出しされると思ったんですけど、うん、はい、やっぱりダメ出しされた
そっか、
富澤さんの言わんとしてることは分かるんですよ、うん、付き合い長いんで、うんうん、分かるんですけど、うん、だってできないんだもんみたいな
それも10代に戻ったみたいなそっか、でもそんな長くね時を超えて、
そうなんです、
そう演出で出会えるっていうのもすごい、ね、
そうです、だからアンジェラとか悠平が富澤さんにいろいろ前田君とか言われてると、うん、なんかようこそこちらの世界へって
そう思うわけです
よ、そうです
あれなんだっけ NHK の朝ドラかなんか、
朝ドラの前に17歳の時に、
うん、あ
の
あ
お正月お正月スペシャル、お正月ドラマスペシャル、うん、で翼をくださいで、うん、富澤さんの演出だったんです、
うん、
あのジェームス・ミキさんのやつ で、うんうん、で富澤さんがまた細かい演出で、はい、ちょっといろんなことがあって、はい、台本がその撮影まで、撮影というかリハに台本が最後まで、
うん、
富澤さんの満足いくものじゃなくて、
うん、
まだないんだよ、それでみんなちょっと作文書いてくれと、
うん、
で作文をみんなのリアルな学校生活を、
うん、
で腹が立ってることを書いてくれって言われて、うんうん、それで作った作品が翼をください
な、そうなの、
だからみんなのリアルな
話が、じゃあ自分も出したの、
出しました、
何やその頃頭に来てるんですか、
その頃はあのあれです、バンドがまだ認められてないから、
うんうんうんうん、
だからバンドでみんなギター持ったりとかして、はい、でレディースバンドだったんですけど、はい、そのバンドだって分かると、うん、もうすごいね、あの
攻撃に、
あのそうなんですよ、あの保護者というか、うんうん、攻撃の的、
そういう作文を書いたんだ、
そうそうそうなんです、 すぐあのなんか不良だとか言われて、なんかすぐなんか他のお店のおばちゃんも不良には売らないとか、なんか意味わかんない、そういうのをだからバンドやってるからって言ってそういうのすぐ思わないでよっていうのを書いた、
書いたんだ、それがじゃあ採用されて、
採用されました、
本当
は、
はい、今度見たいな、アーカイブスにないかね、
あるかもしれないですね、聞いてみよう、相当ねあれですよ、あの、うん、再放送いっぱいして、
うんうん、じゃあ NHK のアーカイブスでちょっと見たいと思います、
ありがとうございます、
はいね、浅井星美さんの声お聞きいただきましたでしょうか、ちょっとハスキーでね、なかなかあの声を張ったりすると色っぽかったり、いろんな声が、思っている、そして何よりねやっぱりアクション、うん、スターだけあって体幹がすごくしっかりしてて、こうキレがいいんですよね、舞台に立っている姿、立ち姿といいますか、そこにみんな惚れ惚れしに来てほしいんですね、今後私と、星見が一緒に舞台をやるときは、まあ、あの私たちの、大師匠でもある富澤正之さんの演出で、今回今年のね2019年のゾロ目100企画は幕を閉じたわけなんですけれども、もう早くも来年に向かってワークショップ等が始まってはおります。それで、浅井星美ちゃんに、好きな曲を聞いてみたので、この曲が好きだということで、聞いてみてください、どうぞ。へ、星見の好きな曲、聞いていただきました、はい、さてここからはなんと8月に上演の作演出浅井星見ダンスアクションミュージカルですかね、優しい悪魔というね公演があるんですが、それについておしゃべりしたいと思います。そう浅井星見、 とアクションコーディネーターとしてもさまざまな方面で活躍してまして、まあ、テレビとかね映画はもちろんのこと、近いところでは宝塚のね舞台、それの宝塚の舞台ってやっぱりほら、大人数がいろいろなところで動き回って、まあ、いろんなストーリーを展開してダンスありアクションありじゃないですか。そのアクションコーディネーターも務めているという、宝塚最近やったりしている浅井穂美さんなんですけど、その、脚本家ね演出家としての浅井穂美とおしゃべりしたので、その模様もまず聞いてください。8月に、
はい、
今度は作演出家の浅井穂美さん
に
お聞きしますが、
どえ、
はいはい、優しい悪魔というね、はい、立候補会で、まあ、あの情報はちゃんとそのなんだ貼り付けておくので、はい、ブログにね、はい、FM のブログがあるんですけれども、
はい、FM、よろしくお願いします、
はいはい、それなんですけど、まあ、ざっくりその作演出っていうのは、まあ、昔からやっていることだろうけど、はい、改めて再演なんでしょう。
そうなんですね、再演なんですけど3回目になるんですけど、
そうですか、
初演が18年前、
はい、
で再演がその翌年かな、うん、だったので17年前なんですけど、うん、その時は3時間近くあった。その頃はそれぐらい長いのが流行りみたい。あ、
前後編ですか、なんか休憩ありの
一部、休憩ありの一部にもみたいな、はいはい、でそれを1時間45分に縮まった、
キュッと
キュッと、
はい、
はい、そこで先輩が大活躍すると。
どんな役なんでしょう ね、 ね、楽しみですね。
楽しみです、本当に、
はい、はいはい、作家としてはじゃあその削るのは大変じゃなかったですか。
めちゃくちゃ大変です
ね。だって自分が作った紡いだ言葉をさ、切ったりね貼ったりしなきゃいけないし、ね、
はい、
海の苦しみが、
はい、なんか一つこうブロック削ると話がつながらなくなっちゃうんで、じゃあそれを説明するためにまた新しいシーンが結局できて、うん、同じじゃんみたいな。
また伸びて
伸びたじゃんみたいな。
そうなんですか。
それの繰り返し、
はい、そう、優しい悪魔、まあどんな、まあ一言で言うとっていうのは難しいだろうけど、はい、ミュージックあり、
ね、ダンス、ダンスアクションミュージカルなんですけど、
うん、
でも答えを言っちゃうとつまないと思うので、うんうん、皆さんのよく、うん、これ役者さんの人たちにもちょっとね、うん、よく読んで分かったかどうかなっていうところなんですけど、
は
い、
は
あ、もうみんながよく知ってている童話のもう一つの本当の姿みたいな、うん、
あ、へ
ー、実はその童話のその主人公は皆さんが知ってるようなものじゃなくて、
うん、これなんだよ、
これなんだよと。でそれでその出て登場人物の春っていうのが語る中の話を聞いて、あの作家は書いたんだよと。
ああ、そういうふうに、
そうそう、そういう、
それでも何世紀頃のね、作家なんだろうね。童話って本当ね、なんていうのかな、物語の宝庫みたいな気がするんだけど、
そうですね、
ね、はあ、童話好きなんですね。
大好きです。
私もアンデルセンとか好きですよ。グリムも、
うん、怖い方ですね、グリム。
あ、うん、そうですとか、あ、そういうところから浅井穂美ワールドとしてそれをこうなんだよっていう解釈をみんなに、
はあ、そうです。
すっげえ楽しみ。
そうなんです。
はい。
では
い、もちろん浅井穂美さんも南谷さんも出演しておりますので、
はい
はい、楽しみです、
楽しみです、はい、
稽古頑張りましょう、
はい
はい、
南谷先輩の、
はい、
いろんなアドバイスがもらえると勝手に思って、うん、るのでよろしくお願いします。
あ、いや一緒に頑張ろう。
はい、お願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
というわけで、優しい悪魔はですね、今年の8月、 立交会ホールにて上演が決まっております。あのブログに、リンク貼り付けておきますので、どうぞ、ご覧になってくださいね。8月28日水曜日の18時半が初日、29日も18時半、30日は14時と18時半、31日13時18時、そして9月1日、12時半16時半まで、上演しております。8ステージです。夏休みの思い出に絶対いいから来てね。じゃあ3曲目、梅雨の沖縄。 Radio